皆さんこんにちは、コンテンツラボの河野です。今日も僕のポッドキャストをいただきましてありがとうございます。さて今日が6月の25日ということで、もう夏じゃないですかということですが、皆様いかがお過ごしでしょうか。僕の方はと言いますと、まあ近況というほどでもないんですが、ちょっと小話がありましてですね、メンバーさんね、コンサルティングのあのクライアントさんとミーティングをしているときにふとおっしゃったことがあって、河野さんって下のお子様って息子さんですよねと、でもポッドキャストとかで全然息子さんの話をしませんねっていうふうに言われたんですよね。で、初めて聞いた方は意味わからないと思うんですが、僕は5歳の娘がいまして、その下に1歳半の息子もいるんですね。だけど、よく僕が話題にするのは、娘に対して、こう、どうだこうだっていうね、親バカ話をよくしているものの、息子の話は生まれた時以上にしたことないんじゃないかなと、確かに思いまして、ふと、気づきました。で、多分ですが、これいらっしゃる方はピンとくるかもしれませんけど、娘と同じ道をたどっていくじゃないですか。まあ、当然性格は違うんだけれども、ので、こう慣れちゃってて、あまりこんなことがあったんですよというふうに言ってあげられてないのかなと思いまして、ちょっと反省しました。ってのが、僕自身もですね、弟の立場でして、まあ、長男ではあるんですけれども、姉がいるんですよ。ですからじゃないけれども、家にですね、子供の時というか赤ちゃんの時の写真が本当にないんですね。見たこと一回あるかどうかぐらいでして、ないんですよ。なんかどんな顔で成長してったかよく自分でも分かってないし、親も覚えてないんですよね。で頼むぜ、親父みたいな感じですけれども、でこりゃ子供の僕も真似しちゃいかんなということで、ちょっと一つ、息子ネタをですね、本人は聞くことはないと思うけれども、言っときますとですね、実は、この前、僕がいない時にね、僕の書斎は鍵がついていないので、テクテクともう歩けますから入ってきてたらしくて、妻がそれを隠し撮りしてたんですよ。そしたら僕の書斎のテーブルに、というか椅子の上に勝手に座ってですね、で、マイクが、スタンドマイクが僕の机って置いてあるので、それをいじってですね、あ、わとかつって、なんかね、何やら演説してたシーンを見せてくれて、まあ、僕は爆笑したんですが、なぜかというと、まあ、僕が喋ってるのをたまに見たのかもしれませんが、僕もですね、実は、幼稚園の時とかに、カセットデッキにですね、録音機能をつけてるやつに、さあ皆さん、今日も始まりました。デスクジョッキーの河野です。とかつって、やってたテープをね、僕聞いたことがあるんです。自分で。自分が入れたやつを。なので、結構同じ道をたどるんだなと思って見ていますし、結構なんか、結局好きなこととか、儲かることとか何でもいいんだけど、職業って、小さい時に興奮していたことに、のどれかに落ち着いていくとかって話が聞いたことがあって、いや結局僕もそういうことを今やってるのかなと思ったりなんかしないね。ちょっと、お前も喋る仕事をするのかなんて思ってですね、見ていましたというお話でした。まあまあ本当に個人的な話でしたね。で、さて、あとはお知らせがあります。テーマに行く前にお知らせがありまして、好評の勉強会です。好評のというか、僕自身が好評の勉強会ですが、ミニ勉強会東京で2回続けてやりますね。で、いよいよ今日配信しているのがこれ、火曜日ですから、そこの週末金曜日にやることになってますが、6月28日の金曜日、おかげさまで、結構集まっていますので、楽しい会になると思いますし、懇親会もほとんどの方がいらっしゃるみたいなので、とっても楽しみにしております。で、海外の帰国組の方も数名いらっしゃれますし、リスナーの方の中でも海外の在住の方が、たまたまやっぱり帰国している時期なんでしょうね。ご参加いただける方が数名いらっしゃるので、まあ、結構面白いんじゃないかなと思いますし、ご縁も作っていただけると思います。そして、8月の10日、これは土曜日ですね。8月10日、土曜日にもやります。で、いろんな場所でしたかったんですが、いろんなことを考えて、今回も渋谷です。ですから、8月10日の土曜日も、ぜひぜひ振るってご参加ください。過去に去年ちょうどやったのも8月だったので、また再びということでも構いませんし、新しいリスナーさんの方でもいいので、ぜひぜひ一回来てみてくださいよ。一方的に勉強させて、何も喋るんで帰れ、みたいなことを言うつもりもないし、無理やり話を振ってですね、何か喋れということがあるわけでもありませんから、きっかけを作るためにも来ていただいたらいいと思うし、商売してる方にとっては、いい刺激になるんじゃないかと思いますから、休憩方々、出張方々、遠方の方もお越しいただければなと いうふうに思いますね。これももちろん懇親会やりますので、ぜひ楽しみにしていってください。両方内容はもちろん変えますから、両方来てもらってもいいですよ。もちろん。6月28日も8月10日も両方来てもらっても構いません。で、8月の方もね、ヨーロッパの方の方が何名かクライアントさんがいらっしゃいますし、おそらくだけれども、今申し込みを受け付けると、他の方もいらっしゃるんじゃないかななんて思いますから、楽しみにしていてください。で、申し込みは、僕のウェブサイトから行っております。コンテンツラボ .net で、海外在住者というふうに日本の語で検索してください。漢字でね、海外在住者と検索すると僕のサイトが出てきます。そこの左側のメニューに、イベント情報で書いてありますから、そこからふるってご参加いただければなというふうに思います。今回も、20人とか30人とかって、あまりにも多い人数を集めるつもりはありません。ちょっとまとまってるなっていう人数ぐらいにしたいので、それぐらいを考えていますから、ぜひぜひお浜前にお申し込みをいただければなというふうに思います。はい。じゃあ、お知らせはそれぐらいにしましてですね、今日の本題のお話をしましょう。今日はですね、まとめは僕がペラペラ一人で喋ります。で、今日のネタが、あなたの儲けに足りないことを数字で裸にしちゃう方法というタイトルですね。あなたの儲けに足りない数字、間違えた。あなたの儲けに足りないことを数字で裸にしちゃう方法というタイトルです。で、これはもう読んで字のごとくですが、皆さん、これから商売をする方は別として、少しでもかじっていらっしゃる方、自分の商売を数字にしていますか？もう使い古された話ですけどね。でも、あえて言いましょう。数字にしていますでしょうか？とはいうのが、まだ何も始めてない人から相談する、される場合もこれ当てはまるんですけれども、このビジネスとか、僕が何かアイデアをね、出したりすると、そういうビジネスなんてみんな苦戦してるじゃないですか。皆さん儲かってないみたいです。というふうに断言されたりとか、もしくはビジネスをしている人から言われることであれば、もうこれ以上これって伸びないと思うんですよとか、この商品はお客さん買わない気がするんです。ネットでは買わないと思うんです。とかっていう話を結構されることが多いです。もちろん自分のコンサルティングのメンバーさんからされることもあるだろうし、それは一回話すともう過ぎるんだけれども、他の方からはしょっちゅう聞かれていただくわけですね。で、悩みそのものはもう真剣そのものじゃないですか。すごくもっと真っ当な心配事だし、まあその通りですよね。それはそう思うだろうなと思うんだけれども、でも結構これって、意味のない悩みだったりするんです。っていうのが、そもそもその悩んでるポイントっていうのは、みんな苦戦してるんじゃないですかってことは売り上げが上がってないじゃないですかってことだったり、もうこれ以上は売り上げ伸びない。売り上げが伸びないと思うんです。もしくはこの商品は買わないです。つまり売り上げがゼロのままだと思うんです。というふうに、自分の身に入ってくるお金だったり、売り上げという金額を見て、それが伸びていないからとか、それがダメみたいだからダメという言い方をしてると思うんですよね。思うんです。だけど、売上とか収入というのは、これも結果なんですよね。結果です。ですから結果を論じてもですね、これは要素とか原因ではないんですよね。わかりますかね？ちょっとわかりにくいので、すごく簡単な例を出しますけれども、僕は太ってて、全然痩せませんみたいな。僕も最近太ってきたんですけど、実はね。まあそんなことは置いといて、僕は太っていて、全然痩せません。どうしましょうみたいな相談をされたとしましょうか。そんな相談されることは僕はまずないけれども、されたとしましょう。でもこれって答えようがなくないですか？僕も人にこれを聞くと答えようがないだろうなと思いますもん。自分が聞いても。みたいになるじゃないですか。なぜかっていうと、太ってるということは、まあおそらく体重がね、平均よりも結構上になっちゃったとか、見た目がそもそも太ってきたんだみたいなことをおっしゃってると思うけれども、太ってる状態ってやっぱこれって結果じゃないですか。結果ですよね。全然痩せないんですけどなんででしょうとかって言われたって、そうなんですかっていう、今太ってるっていう状況しかわかりませんよね。痩せてないっていう状況しか。でも本当は要素があって、どういう原因というか要素があるかというと、毎日の運動ってどうしてるんですかとか、椅子に座ってるだけですかみたいな。歩いてますか走ってますかみたいな。あとカロリーってどれぐらい、 食事をしてますかと、カロリーをどんだけ取ってますかとか、何回食べてるんでしょうか、朝は食べてますか食べてませんか、お菓子は食べますか食べませんか、油もんが多いか少ないかみたいな話であって、これがなんか積み重なってですね、まあ組み合わさって体重という結果が出るんだと思うんですよ。なのでそういうことを聞かなくちゃわかるわけないでしょ。でどうなるかって言ったら、もっと食べる量を減らさないといけませんねとかって話になってくるじゃないですか。ですね。なのにですよ、商売の話もこれに近くて、ビジネスが伸びないんですけど、もう伸びないと思うんですみたいな話をされてもですね、されてもって言ったらこれ傲慢ですね、僕の話をしてるんじゃなくて、そうしても思っても、逆にですね、どうやったら伸ばせるのかっていう話をしなくちゃ始まりませんよね。逆にそれ以上やっても伸びないという原因を突き止めているかどうかって話があるわけで、売上ということを見ている以上、原因がわかるわけないんですよ。これ以上上がるかどうかとか、本当にそれでダメなのかどうかが絶対わかりませんね。絶対わかりません。まあ経験があればより近い想像はできるけれども、わかりません。ですから、結局のところどんな優秀な人だとしても、どんな人であったとしても、これは妄想でしかないと思うんですね。僕もそうですよ。だから僕はこれをデータ聞かずに生きることがあるとすると、妄想してるんでしょうね。妄想してるんですよ。わかる気がしてるだけですね。わかる気がしてるだけ。ね。ですから、結局、円安だからでしょうかとかね。究極の話をすると、ライバルも多いので、とか、こういうのはネットじゃ買わないんじゃないかと思うんですよ、とかって話はいくらでもできますよ。僕だっていくらでもできます。口がうまいですから。できるけれども、大体間違ってますね。大体間違ってます。僕もこういう妄想をしてるときは大体間違ってます。で、そうすると誰も話を聞いてくれなくなるから、まあ、たまに間違ってるってしときましょうか。大体間違ってますよ、でもね。で、太っている時で言うところの食事の量とカロリーと運動量みたいな原因というか要素を理解しないと、売上とか収入という結果がいじくりようがないんです。原因もわかるわけないんですよ。ここがすごく大事なんですね。なので今日はこの辺の話を、数字の話です。したいなと思いますね。だからアイディアを持っているものが、それがね、売れないと思うんですよとか、他の人が苦戦してると思うんですよって、これは妄想ですから。もしくは今のまま、もう伸ばせないんじゃないかとか、なぜ今月落ちたのか、みたいな。日本で何か事件がありましたかとかって話をよくね、することがある、時には、それは全部、妄想です。把握していないからそう思うんですよね。だからその把握の仕方を、お話をしたいというふうに思います。で、もちろん今話していることはですね、ピンときている方はもう僕は何を話すかピンときていらっしゃると思ってて、素晴らしいと思いますね。これはこなれている方であればよく知ってる話なんです。ですから復習をしていきましょう。知らない人はお勉強してほしいんですけれども、復習していきましょう。で、もう初めに申し上げますね。収益、つまり売上というものを作る、つまりじゃないな、収益とか売上を作るためにある要素というのは、式、ある式でですね、表すことができるんですね。これはもう何冊という書籍とか、何十回という、何百回というセミナー、何千回というセミナー、何千人というコンサルタントの人たちが語っている内容ですね。これを復習しましょう。インターネットに置き換えて話しますが、売上ということを生み出す要素はいくつかあるんですよ。で、今日はちょっと5つご紹介しますが、アクセス数×反応率×購買率×お客様単価×リピート回数というこの5つの数字が売上というものを生み出すんです。まあ利益に連動するわけですけどね、生み出します。掛け算なんですよ。ちょっとずつ説明すると、アクセス数というのは自分のサイトに訪れた人の数、露出の数と言ってもいいですよね。何人が見たかということ、何回見たかとかそういうことですね。で、反応率というのは、ウェブサイトを見た人が何割の確率で問い合わせとか、資料請求とか、無料登録みたいな、いうエントリー的なことをしてくれたかどうか、アプライをしたかどうかですね。アクションを起こした数と言ってもいいでしょう。だから電話だっていいんですよ。 電話してきたって構いませんね。そういうことをしてきたかどうか。専門用語でこれをこう、アクションとか、コンバージョンって言い方をします。だから反応率のことをコンバージョンレートとか、アクション率、アクションレートとかって言ったりしますけども、そういう数字ですね。アクセス。何人見て、そのうち何割の方がアクションしたか。で、次に、購買率。これは、何割の方が反応したうち、さらにその方が、何割の方が実際金を払うまでになったか。ということですね。だから、一度説明が必要なサービス。例えば、留学斡旋とか、僕みたいなコンサルティング業とかはね、いきなり申し込みますってことはなかなかありませんから。何かの説明なんかをして、次に、相談とかがあって、次にこう、ステップ行くわけじゃないですか。そういうのを、反応率の次に購買率というわけです。ネットショップの場合は、反応率がイコール購買率だから、両方ひっくるめて一つだけの率になることが多いですね。多いです。こういうことですよ。で、次に、四つ目が、客単価、顧客単価。つまり、読んだままです。一回目の、その一回の購入で、お客様が買う平均金額のことですね。ネットショップなら当たり前だけど、複数買う人がいるから、すべてのショッピングカートに入った合計金額ってことになるだろうし、観光ガイドとかのサービスだったら、一回あたり二人で来るのか、一人で来るのか、とかもあるし、一日間が多いか、二日間連続の予約が多いか、半日の予約が多いかによって、平均額が変わるじゃないですか。そういうことですよね。そういうこと。この、平均の値のことですね。掛け算。で、さらに、そこで新規のお客様から生み出す売り上げは答えが出るんだけれども、さらに商売というのはここからが勝負で、リピート回数というのがあるんですね。読んだままですけど、1回目の購入をした方が2回目の購入をしてくれた回数です。つまり2回目以降だから、3回してくれたら3回ってなるだろうし、4回してくれてるんだったら4回ってなって、平均すると 3.5 回ですねとかってなってくるわけで、まあシャンプーとか健康食品だったら消耗品だから繰り返しという買うことになるし、いろいろあるんですよ。例えばスクール。何かのスクールをやってるんだったら、アカデミーナとかって名前でやってるんだったら、より上級クラスへ入ってくれたこともリピートと呼ぶことができるでしょう。もしくはフォローアップクラスだったり、もしくはインストラクター資格のコースにアップグレードしていただいたりとか、いうことでしょうね。もしくは何か、商品を売ってるときに、それのさらに上級モデルを買っていただくとか、いうこともありますよね。食品だったら、さらに、付加価値の、関連商品、つまり、カニを売ってるんだったら、カニ味噌の、缶詰を、追加で買っていただいたりとかってことが、まあ、クロスセールとかって、クロスセリングとかって言うんですけど、アップセリングとかね、言い方をしますが、そういったことをした、回数を総合して、まあ、今言っときましょう。そういうことですよ。で、この5つの掛け算の答えが、売上なんですね。もちろん、今言ったことって、細かく、細分化していけばもっとあるんですよ。もっとあるけれども、ちょっと今日はこういう話をします。こういうふうに決め打ちします。つまり、売上を上げるというには、この値がどうなってるかじゃなければ結果を論じられないんですね。わかります?だから、売上が収入とか、売上とか収入をこれ以上上がるかどうか、もしくは上げれるかどうか、もしくは上げるにはどうするかって話をするためには、この5つの数字、値を今どうなってるかということから判断して、それ以上、それぞれ上げるには、それぞれどうしていくか、という話をしなければいけないし、ダメかどうかは、それぞれがどうなっていて、どこがダメだから、もうダメなのか、もしくはここがダメなだけだから、こっちを上げればいいんじゃないのって話をしていかなくては、全部妄想になるんです。円安というファクターは、入ってないかもしれませんからね。そういうこと、なんですよ。もちろん円安が原因なことなんていっぱいあるわけだけれども、それは妄想で言うべきではないわけですね。僕らがやってることは別に、マクロ経済学の話をしてるわけじゃないですから。そういうことですね。で、実はもう、じゃあ、売り上げを上げるっていうことを考えたときに、できることってすごく単純で、売り上げが上がるかどうか、もしくは、なぜ上がってないかとかってことを考えていくとすごく単純で、数字を把握しなくちゃいけないから、アクセス数ってちゃんと今の数字より増やせますか?増やしてますか?増えてますか?アクセスはあるんでしょうか?とかね。そもそもアクセスがないものは、ね、100×1%×1%× とかってやっちゃったら、限りなくゼロだから売れないに決まってるから、アクセス数を全然上げてないからじゃないのって話なんだけど、円安が、とか、ネットでは買わないと思うんですとかってなっちゃってたりするわけですよ。ですからアクセス数はちゃんと増えてる? もしくは反応率って割合は結構いいですか、もしくはあのベンチマークのね値としては平均値ぐらいですかとか、購買率はちゃんと出てますか、全部の客が逃げてませんか、もしくはお客様単価は、増やす要素ってないですかとか、リピート回数を増やす仕掛けはしてますかとかってことを考えなくちゃいけないし、やらなくちゃいけないんですよね。だからこれってもう売れないんじゃないでしょうかというふうにネガティブなことを考える時にも、この数字がもともと今のものが分かってなければ分かるわけないですよね。僕も分かりません。もう聞くと当たり前ですよね。こうやってね言ってても僕当たり前のこと言ってるなって自覚がありますが、でも言わずにはいられないということで復習しましょうね。だからアクセスは増やせてるのに反応が悪いのか反応率が悪いのか、それだとサイトとかそれこそネットじゃ買わないんじゃないかってことになるし、もしくはアクセス数が圧倒的に足りてないだけだったらみんなは買わないんじゃないのかとかっていうことじゃないんですよ。だって見せてないからだよと、誰も見てねえんだよみたいな話になるわけで、ここを把握しないと何も始まらないですよね。わかりようがありません。だからブログも毎日書いてます、メルマガもやっておりますが、新規の方はそこからは来ません、ウェブサイトももう何ヶ月もかけて作りましたみたいな話をですね僕も思ってました。だけれどもこんなバラバラのことを総合してなんだか売れないなぁとか言ってもですね、それはもう妄想でしかなくて、ウェブサイトを公開して何年も経ってるとかね関係ないわけですよ。妄想ですね。だからウェブサイトのアクセスは極限まで増えているとか増やしてますとか、もともと増えてますかとか、何件のアクセスですかみたいなとか、広告はやってアクセスを増やしてますか、反応率を上げるために反応率じゃないな、制約率か、購買率を上げるためにメールの返信をちゃんと工夫してますかとか、すぐに返してるようにしてるかとか、2倍3倍の答え方をしてあげてるかとか、これまでもポッドキャストで取り上げた内容ですけれども、そういうことをしてるかとか、リピート回数を増やすために追加購入をしてもらうために新しい商品をクロスセルで提案してるかとか、できないかどうか、クロスセルで提案できないかどうかやってるかとかね、あとはそもそもメルマガ出してるのとかいう話があるわけで、私はメルマガが届いたら嫌なので私はやりませんとかじゃないんですよ。じゃない、なんでやってるのかって話ですよね。皆さんがそんなに自分がですね嫌いなメルマガが嫌いだからやりません、私だったら買いません、だったら他の会社はなんであんなにやるんですかってことですね。バカなんでしょうかってことじゃないですか。バカなんこれね、もう僕もそう思ってましたけど、10人中10人ぐらいそう思うんですよ。メルマガなんて読まねえみたいな思うんだけども、じゃああなたよりも他の優秀な人たちが集まっていると言われている会社はバカなんでしょうか、読みもしないメールを送ってるんでしょうかっていうことですね。っていうことです。ですから、そもそも送ってるのって話があって、それをやってないところはもうリピート回数を増やすことを放棄してるとしか言えないですね。いやいや、メルマガじゃなくて私はブログが人気ありますからって違うんですね。なんかすごく生意気になってきました、僕。ちょっと深呼吸しまして。演出ですよ。話すと、ですね、ブログというのは、読む方とメルマガを読む方って属性が違うんですね。プッシュされたら読む方と読みに来る方は属性が違うから両方やるべきなんです。だからリピート回数を増やすためにはやっぱりやるべきでしょうね。それちょっと置いといて、こういうことですよ。で、この作業をしてから全部判断するべきです。やっぱこれがなかなかできてなくて、で、しかもね、掛け算だということがすごく重要で、仕事は掛け算とかってね、ベストセラーがありましたが、なんかうまいことをおっしゃるなぁと思うんですよね。船谷さんでしたっけ、本書かれたの。ちょっと、何年か前で覚えてなくて、ちょっと申し訳ないんですけども、仕事は掛け算というようなうまいことをおっしゃるなぁというふうに思うんですよね。結局、アクセス数かける、反応率かける、購買率かける、客単価かける、リピート回数なわけだから、突出して何かが増えない。何かパチンとスイッチが入って、もう爆発しないと思うんですよ。ということじゃなくて、売り上げが2倍にしようと思ったら、それぞれの値がちょいちょい増えると、なったりするんですよね。で、その作業を、数字を把握してないから、していないし、やらないし、できると思えないし、逆に、やらなくちゃいけませんよというふうに、僕 もそうだけれども、他の誰に言われてもやらないんです。なぜかというと、数字を把握していないから、いじくったらそうなる気が全くしないんですね。で、なんかわからないけど、抽象的に私はメルマガ届いたら嫌なんです、みたいな話に多分なるんでしょう。と僕は思うんですよね。思うんです。まあ、ただご安心を。10人聞くと9人ぐらいの経営者がメルマガ私は届いたら嫌ですからやりませんとかって言ってますからね。まあ、それはそれでいいんだけれども、悪いことではないでしょ。だけれども、反応があると分かってるんであれば、そういう方を尻目にやるのが弱者の戦略じゃないかと僕は思いますね。僕は思うだけですよ。僕は思うだけ。必要なければやらなきゃいいんですけど、そういうふうに思うから、そうやって把握していくと、やる気もするってもんなんですよ。リピート回数をしたりとか、増やす仕掛けのメルマガを出したり、メルマガを出すついでにクロスセリングの商品を企画してみたりとかってことをやる気がしないのはなぜかというと、数字をちょいちょいじって上がってくるっていう要素を見てない、売上しか見てないからです。そうすると、新規を増やすためにもっと広告の単価を上げようかしらとかですね、Facebook のどうのこうのとかなってくるわけで、ちょっと違うんですよね。ちょっと違うんです。で、しかも、例えばアクセス数が増えてないとかって話をするときって、売り上げが上がってない要因がね、根本、掛け算の入り口って一番大事じゃないですか。掛け算をしていくわけだから、0.何%、0.7%ってやっていくわけだから、最初のアクセス数っていう分母が少なければ、売り上げは絶対上がらないですよ。だけど、そのアクセス数っていう分母を増やせる、最もたるこの広告をやらずに、広告をやらずにですね、チクチクチクチク Facebook の書き込み書はやっぱダメじゃないですか。ダメですよね。まあ、売上規模がちっちゃい人は、私は Facebook もやってますから、とかね。売上規模がちっちゃいうちに、いや、私はもう、なんか、メルマガもやってますから、とかっていうふうに、思うことがあると思うんだけれども、それは、その、いや、あんたのところの規模がちっちゃいからできてんだよって話があって、そうではないですね。分母を増やそうと思うと、絶対に限界が来ますから。だったら一番入り口のこの掛け算の入り口のアクセスを増やすってことをしなくちゃいけないので、やはり、広告を活用するってことはどうしても、時間軸が長くやってない方にとっては必要になるんじゃないかと思うわけですね。思うわけです。だから、まあ、これはやっぱりやった方がいいんじゃないかなっていうふうに思いますね。思います。だから、まあ、広告をね、やらないって判断ももちろんあるわけですよ。あるけれども、それだったら逆に、チクチクアクセスを集める、まあ、SEO と呼ばれるような作業をするときには露出を増やさなくちゃいけないから、露出を増やすってことは手作業が増えるので、その手作業っていう量をもっとたくさん増やさなくちゃいけないから、時間を、お金を時間で買うという逆の発想になっちゃうわけですよ。ですから、なんていうのかな。アクセスが増えるまでは、もうなんか、どうなんでしょうかとか、一個なしだから。ひたすらもうやってくれみたいな話になるわけなんですね。なんですよ。わかります？これがやっぱり必要なことなんじゃないかなというふうに思いますね。で、何回も言いますけど、自分がじっくり考えた時間とか、準備のために削った睡眠時間とかってことは判断材料にならないんですね。大事ですよ。すごい大事ですよ。僕大好きですけど、こういう考え方は。だけど、やっぱり判断材料にならないので、何度も言いますけども、売り上げ上がる直接的なファクターは、その、一生懸命とか、かっこいいサービスかどうかとか、好きかどうかとか、ワクワクしてるかどうかではないじゃないですか。大事ですよ。大事だけど、そうじゃないので、直接的には最低でも、数千のアクセス。あわよくば数万のアクセス。で、反応率、購買率、リピート回数、客単価、ということがやっぱ直接の要素なんですね。要素です。ですから、売れるかどうかをやる前から、論じるぐらいだったら、アクセスを数千流してみて、反応率の数字を見た上で決めるしか、本当はないんです。だから、やれやれやれやれ、いうところもあるわけですね。もちろん、検索すらみんながしてない、誰も欲しがってないような、新規ビジネスの場合は、これはもうやる前から、難しいということがわかるから、難しいと思いますよ、という僕もつまんない回答をすることがあるんですけれども、あるんですけれども、そうじゃなければ、ですね、やっぱり確認するしかないということになるから、やっぱ数をやっていこうねって話になるということですね。わかります？例えば、そうですね、整体とかマッサージっていうサービスをしているとしたら、アドワーズの広告する量を増やしたりとか、額を増やす場合もあるし、機能を追加する場合もあるんですけれども、そういうこととか、ヤフーの広告、今はヤフープロモーションって言いますけど、そういう広告をもちろんしっかり回していくとか、で、アクセスを安定させた後に、露出を増やすという施策を打ってったり、 お客様を撮影する、毎回毎回お客様の撮影をして、サイトやお客様の声で埋めつくすぐらいにして反応率が上がるかどうかの努力をする。ルーティンで増やしていない客の声を。で、お客様が拒否することが多いと思うんだったら、そうならない工夫をするわけですね。ちょっとまあ、これはテーマに外れちゃうからもう深く話しませんけど、工夫して増やしていくとか。もしくは予約の電話を受けるときに自分が施術中だから、ちょっと留守電になることが多いんだったら、女性の対応する方を、ちゃんと雇うとか。いうふうに、成果報酬で雇ったっていうわけじゃないですか。リモートで電話転送だってできますからね。予約をしてもらうために、パートで来てもらう必要はないので、そういうことだってできるわけですよね。で、客単価を上げるためには、1回1時間いくらっていう決まってるから、マッサージって金額上げにくいん、もちろん上げにくいんだけれども、自宅で飲める健康茶を勧めてみようかとか、ね、もしくは、その宣伝がするのが嫌だったら、受付待合室のところのテレビで、そのインフォマーシャル的なものを撮影して、YouTube の動画としてエンドレスの再生をしてみたりとかってことができると思うんですよ。で、まあね、お客様の声も、スペースがあるんだったら、居酒屋さんみたいにね、張り出してみたりとか、あとはリピートを促すためには、やっぱり、さっきの話になるけれども、もう100人中100人が嫌がる、このメルマガニュースレター的なものをちゃんと出すということで、やっていけるんじゃないかと思うんですね。これが要素を変えるってことだから、売り上げそのものを論じてもやっぱり始まらない。出して、悩むだけになっちゃうので、ここはすごく、大事じゃないかなというふうに思いますね。わかります?で、僕らみたいなコンサルティングとかコーチングでもいいですよ。カウンセラーでもいいです。そういうアドバイスとかお悩み相談的なサービスをしている場合とかしようとしている場合も、まあもちろんアクセスを増やすことは変わりません。からアクセスを最大限増やしていくし、広告は使おう、使わないなら時間軸を、時間を買おう、時間で金を買おうということになるんだけれども、その場合はね、体を使うしかありませんよね。だから、アクセスが一定量1200集まるぐらいまでは、つべこべ言わずに やろうよってことになってくるので、それが嫌だったら広告を出すしかない。それが経営者というか、商売人の判断ですよね。になるから、まあそれはそれでちょっとまた別のテーマだから、それるので申し訳ませんが、ってことですよ。で、反応率が悪いなと思っているんであれば、逆に上げたいなとこれから思っているんだったら、やっぱり反応しやすい無料のツール、つまり無料相談とか、無料セッション、無料診断、無料冊子、無料動画、無料音声みたいなものをやっぱり配るということが必要だと思うし、成功率を上げるためには、回答までの時間をすごく短くしてみる。もしくは答える内容を音声にしてみる。動画にしてみる。もしくはすごく長くしてみる。パーソナライズしてみるとかってことをしていったり。あとは、まあ、観光ガイドをしていて、客単価を上げていきたいという要素があるんであれば、夕方ギリギリにね、これは、実例は本人が一番知ってると思いますが、夕方にさよならする前に、わざと美味しそうなレストランの前を通ってみて、ここにご案内もできますよとかって、延長の誘導をしてみたり、夜景の素敵なレストランのご紹介をしてみたりとか、いろいろ、明日もこういうのが面白いですよって言ってみたりとかっていうことを、例えばですよ、してみるってこともあるのかなというふうに思うわけです。わかりますかね?とにかく、アクセス数 ×反応率 ×購買率 ×客単価 ×リピート回数。この数字をまずは把握しようよ。そして、そこからどう動かしていくと上げることができるかどうか。もしくはその動かすことができないかどうか。ということで、残念があるとか、希望を持つとか、行動に移すってことしかやっぱりなくて。商売をしていない場合も、これが実際どうなのってことでしか、やっぱ判断しない方が、見余るんですね。見余るんですよ。ですから人のがね、売れてないとかっていう時も、本当かなと思った方がいいですよ。わかりませんからね、そんなの。だからそこを考えた時に、売れない要因が、そのビジネスそのものがダメなのか、はたまたその人がダメなのか、ということになるでしょ?ってことを考えた方がいいんじゃないかと思うんです。まぁ、ちょっと、テクニック的なことに入ってくると深くなるから、ちょっと端折りますけれども、とにかくこの辺を把握して、妄想で何かを決めるってことだけは避けたいなと思うんですよ。思うんです。あ、ちなみに、これね、今日僕すごくきつい言い方をした自覚があります。もともとこう嫌なやつだって言ったらそれまでなんですけど、なんていうのかな、こう、めっちゃもったいないんですよね。もったいないし、僕自身も、正直今はですね、安定をおかげさまでしてきたので、昔みたいにシビアには見てませんね。だけど、把握はしています、一応。把握はしているし、何かが落ちてしまった時とか、増えてしまった時には、やっぱここを遡るようには 一応しています。からでもそうしないとやっぱり僕も妄想が入っちゃうんですよ。でクライアントさんをやっぱ預かってますから、皆さんに僕は妄想でね、円安じゃないだからじゃないですかって人の商売勝手に決めてですね、しかも信用してくれてるとこうのが円安っていうから円安だったのかとか思っちゃうじゃないですか。だからこれはまずいので、自分への戒めも込めて強く言いました。だからいやだからちげえんだよって言ったのは僕に対して言ってるんですよ。だからあまりこう、深くは捉えないでおいただきたいんですが、まあでもそれぐらい大事だということなんです。ですから、いやいや違うでしょうというふうに、今までちょっと論理的ではないこともたくさんお話ししてきましたが、根っこはここですからね。根っこはここ。もちろん、うちの社内でもさっき流行ってるけど、直感という大事なポイントもありますよ。直感というポイントももちろんあります。だけれども、論理的には、儲かる。非論理的に儲かっているように見えるけれども、裏側にはね、直感で決めたことの裏側には必ずこの要素が組み合わさっているはずなんですね。ですから、やっぱり気にしてやっていただきたいなというふうに思います。どうでしょうか？ちなみに、これは、僕自身も含めてだけれども、油断すると全然見なくなります。油断するとね、忙しくなってかまけちゃうから。で、何か、数字を取ってても忘れてて、わっと焦ったりすることがみんなありますから、みんなで気にしましょうねというテーマでした。いかがでしょうか。で、ちょっとね、具体的なことまでは言及できなかったので、じゃあ、私は今こういうデータだと思うけど、どうしていけばいいと思いますかとか、それぞれの要素は何をすればいいと思うかって、アイデアがありますね。さっきのこれをすればこの数字が上がるんじゃ。これはもうテクニック論、マーケティングの、要素の問題だから、作業の問題だから、これはアイデアが欲しい場合は、無料相談をしてください。もう僕も今全部喋れませんので、個別にご相談に乗らせていただけると思います。まあ、コンサルティングとかね、コーチングしてる方だったら、僕がやったこととかも模倣できると思うから、まあ、ぜひぜひ言っていただければな、というふうに思いますね。あ、それで、まあ、無料相談をしてくださいよって話なんだけれども、ついでに言うとですね、結構、公開収録でいろんな方とお会いする中だったり、クライアントさんと喋ってる中で最近気づいたことがやっぱあるんですけども、僕のポッドキャストを聞いていただければいただけてるほど、ありがたいことにというか、やっぱり僕もそれで食ってるからっていうのがあると思いますけれども、コンサルティングだったり、コーチングだったり、そういったもの、カウンセリングでもいいですけれども、相談サービス、そういうもので、生計を立てたい、商売をしたいんだと思ってる方がね、結構いっぱいいるんですよ。しかも、マーケティングのコンサルティングがしたいんだって方も、やっぱ多いんですね。お勉強熱心なんだと思います。で、ちょっと河野さんだとね、競合になっちゃうから相談できないんですよ、とかっていう、とても支障な、と言いますか、控えめな、遠慮なさる方がいるんだけれども、そもそも僕のクライアントさんにはコンサルティングの同業の方がいっぱいいますからね。ですから、気にしないでください。何かね、僕自身が、それは喋れませんよなんていうことがあるわけなくて、そこがね、大きな要素じゃないと思ってますから、ぜひね、一緒のことがしたいんだと思ってんだったら、もう大いに相談してください。もう、大好物ですからね、それは大いに説明いただければいいんじゃないかと思いますから、遠慮なくそういう方はおっしゃってくださいね。そんな方を集める企画すらしようかと思ってるぐらいですから、まあね、ぜひ相談いただければな、というふうに思います。はい。じゃあ、今日はこれで終わりますが、最後にちょっとお知らせその2です。お知らせその2。勉強会の8月10日は、もちろん、こういう話もしたいと思ってますから、参加してください。コンテンツラボ .net、河野達夫じゃなくて、海外在住者と検索すると、サイトが出てきますから、そこから申し込んでいただきたいんですけれども、そうでなくて、先週ですね、配信をしてリリースをさせてもらった、起業家インタビューで、丸山さんというメンバーさんのインタビュー音声が、あるんですが、これがものすごい人気があります。もう中身聞かなくていいから、とにかく聞いてくださいとあえて言っときましょう。丸山さんはですね、副業から病院勤務でね、副業から僕はお知り合いになったんですけども、副業から始めて、結果的に今は合計4つの商売をなさってます。で、3つのビジネスを軌道に乗せてから、収入もまあ潤沢にできたし、その商売にやっぱ没頭したいってことで起業を果たして、そして会社設立も、今年なさっている方ですから、で、しかも全部ネットを駆使したビジネスをしているんですね。なので、おそらくですね、 ものすごくこのリスナーさんの中でも起業してない人にとっては理想的なストーリーが聞けるような気がすると思います。もちろんトレースすることはないと思うけれども、いいと思います。で、感想でね、面白かったのは、河野さんのポッドキャストで初めてテーマに沿ったものですねとかっていう人がいて、今まで俺はテーマに沿ってなかったんだと思って反省しましたけれども、そういうコメントもらったぐらいね、とても人気がある音声です。で、丸山さんがとってもいい人ですから、すごく優しくね、自分がやったことをそんなに言っていいのぐらい喋っていただけていて、しかも手弁当、ご請求されている方ではないし、何か売り込む方でもなくてね、心よく公開いただいていますから、ぜひね、聞いていただきたいなというふうに思います。で、これも海外在住者と検索して、コンテンツラボの .net、僕のサイトの方のサイドバーに起業家インタビューシリーズっていうのがありまして、そこで丸山さんが出てきますから、それを聞いてみてください。もしくは手っ取り早く前半が聞きたい方は、先週の配信を聞いてみてください。先週の配信を聞くと流れていますから、それで確認いただいてもいいんじゃないかなというふうに思いますね。NNS は大人気でございます。ですから、ぜひぜひお聞きいただければなというふうに思いますし、丸山さんにはこの場を借りてお礼をしたいなというふうに思います。いつもありがとうございます。ということで、今日はこれで終わりましょう。それでは、また来週お会いできたらなと思いますので、よろしく、いや違うな、来ないみたいじゃないですか。来週お会いしましょう。ということで、今週も頑張りましょう。ありがとうございました。